五方言の祭日を迎えました。東方からやってきた学者たちが幼子イエスを拝むことで、ユダヤ人だけでなく全ての人に神の救いの計画が公になりました。私たちも救いの計画が遠いユダヤのためだけでなく、私たちのものとなったことを喜び合いましょう。鎌倉神父様と何回かご一緒をご一緒する機会に昨年から恵まれました。鎌倉神父様がその唱えている部分をその、聞いているというか一緒に唱えているんですね。こんな風に唱えるんだなという箇所というか部分があったんですよ。私はそんな風には唱えないので、今日ちょっと真似してみようかなと思ってですね、皆さんは気づいてないかもしれませんが、もし気づいてなかったら、民宿の時のミサの動画とか、それからこの前の1日の神の母聖マリア のミサの動画を、丹念にご覧になってみてください。私も今日は真似をしますから、ああそんな風に唱えてたんだねというのをお気づきになると思います。本日のミサ、昨年末に亡くなられた名誉教皇ベネディクト16世のため、またサビラ教会出身のシセル司祭、亡くなった歴代の主任司祭および教会建設で亡くなられた恩人のための遺構を加えてお捧げしています。中田藤吉神父様の命日がちょうど1月8日になりました。それぞれ教会のために尽くし、教会のために命を捧げました。先生術の学者たちと重ねて思い巡らしてみたいと思います。先生術の学者たちが最初に語ったのは次のことでした。ユダヤ人の王として大金になった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。東の国からやってきた学者にとって、ユダヤ人の王として大金になった方とはどんな意味があるのでしょうか。何と言いますか、そちらで大生まれになった王様とですね、その東の国にいる学者たちとどんなつながりがあるのでしょうか。それは日本に住む私たちにとってというふうに置き換えても良いと思います。私たちにとって誰も離れたユダヤで大生まれになったイエス様はどのような意味がありますかということです。学者たちは礼儀として他国の王を拝み、贈り物を捧げた、そういうことでしょうか。私はそうではないと思います。贈り物には意味があったと言われています。黄金は誠の王を表し、乳香、これ、炊くとですね、煙がもっと出るんですよ。乳香が誠の祭司を表し、もつ薬が最も高貴な人として埋葬されるべき方を表している。 発の意味と最終的な意味は違うということも考えられます。出発の時点ではそのユダヤの国の王として面会に来たけども、最終的には私たちにとっても王だと、そう思って拝んだ可能性があると思うのです。彼らは最終的に人類すべてにとって王であり、祭司であり、国旗な人であると理解して礼拝をしたのではないでしょうか。ユダヤ人のためにお生まれになった方は、最終的に人類すべてのためにお生まれになった。それはこれからの歩みで証明されていきます。海外のニュースで名誉教皇ベネディクト16世のご遺体がバチカンの礼拝堂に安置される様子が流れました。高端節の中で旅立っていく姿は、幼子イエスのそばに置かれ、救い主のそばに置かれて慰めを受けた、そういう印象を持ちました。旅立教会で亡くなった司祭、旅立教会出身の亡くなった司祭、また旅立教会で主任司祭を果たして今は亡くなっている司祭、また聖堂建設の途中で命を落とした信徒の方も、今日のミサの中で思い起こされて、幼子イエスのそばに置かれ、救い主のそばで今慰めを受けている、私はそう理解しています。イエスを信じたすべての人はイエスのそばに置かれた時に慰めを受けるのです。先生術の学者たちは自分たちの持ち合わせの中で最高のものを幼子イエスの前に置いて自分たちの国へ帰っていきました。名誉教皇ベネディクト16世、旅立教会出身の亡くなった司祭、旅立教会主任をなさって亡くなった司祭、教会建設で尊い命をお捧げした信徒の皆さん、彼らもご自分の命という最高のものを幼子イエスの前に置いてくださいました。主の高原のミサに、主の高原のミサに集まった私たちは、何を幼子イエス様のもとに置いて喜びながら日常に戻っていけばよいでしょうか。私は何を捧げようとして今日ここに集まったでしょうか。学者たちは黄金、乳香、もつ薬を置いて帰りました。旅立教会の司祭、教会建設で亡くなった信徒、彼らは自分の命をイエスのもとに置きました。さて、私たちは日々の生活の中で何をイエス様のもとに置くのでしょうか。少し考えてみたいなと思います。